神様を信じて新しくされていくこと、それは一体どういうことでしょうか。少し例えを話してみたいと思います。新しく生まれる、それは将棋でいうと将棋の駒のようなものかもしれません。私は将棋はですね、あまり強くはないんですけども、小さい頃少しやったことがありまして、将棋のルールの中になるというものがあります。将棋の駒の中で一番弱い駒は歩です。歩という駒はですね、一つ前に進むことしかできません。まあ言ってみると捨て駒みたいにですね、扱われてしまうのが歩です。でもこの歩はですね、相手の陣地に入った途端に180度ひっくり返されて金の駒と同じようになるんですね。洗礼を受けてキリストに結ばれて、そして聖霊を受けて神様のご意志をいただく、そのように生まれ変わるということは、この将棋の歩の駒がですね、金になるのに似ているかもしれません。それまでは一歩一歩人生の目的も分からずに、ただただ捨て駒のように前に進んできたけれども、その人生がですね、神様のご計画の中に入れられているんだということを知って、時が満ちると人生が180度ひっくり返されるんですね。神様を知らない人生から、神様を知っている、いや神様に知られている人生と180度ひっくり返される。自分中心の人生から神様の中心の人生と180度ひっくり返されるのです。将棋の駒が歩から金に変わったとしても、同じ駒であるということには変わりがありません。それと同じように、洗礼を受け聖霊を注がれてクリスチャンとなったものも、同じ自分であるということには変わりがありません。でも用いられ方が全く変わっていくんですね。将棋の駒が歩から金になったならば、より将棋の打ち手の思いに即した動き方ができるのと同じように、キリスト者となるということは、神様のご意志を受け取って神様のご計画に歩まされていくことができる、そのように変えられていくということです。それが新しく生まれるということです。また別の例えですね、大木英雄先生がよく使われた例え話ですけども、タクシーの例えというものがあります。僕の亡くなった父も牧師をしながらタクシーの運転手をしていた時期がありましたので、とても身近な例え話です。こんな例えですね。タクシーというのはお客さんを乗せるまでは空車状態です。文字通り空っぽの状態、虚しい車として街の中をさまよっているのです。でもその空車のタクシーがお客さんを乗せた瞬間に、空車が実車に変わっていきます。それまで虚しくさまよっていた状態から行き先が決まっていくんですね。タクシーがお客さんを乗せて、空車が実車に生まれ変わって行き先が定まるというのと同じように、私たちの人生もそれまで虚しくさまよっていた状態から、キリストをお乗せする、キリストをお迎えした瞬間に、私たちは神の子とされて、神の国、天の御国への行き先が定まった人生を歩むことができるようにされていくのです。 最後、三つ目の例えです。中村はじめという隠居哲学の先生がおられたのですけれども、この方のされた仕事の中に、仏教の用語の大辞典というですね、膨大な辞書がありました。で、この先生の、辞書の執筆にまつわるエピソードがあるんですけど、原稿用紙にですね、手書きの原稿をものすごい数準備されて出版社に引き渡したのだそうです。しかしその後ですね、この出版社がですね、中村先生が書いた手書きで書いた段ボール箱、原稿が入った段ボール箱をなくしてしまったというんですね。もうその出版社の引っ越し作業の最中に大切な大切な大切な原稿をどこかにやってしまったというのです。で、普通であればもうですね、自分にはもう二度とあんな仕事はできないと絶望してしまって、もうあの出版社を訴えてやろうっていうところに行くんだと思うんですけど、この中村先生のすごいところはですね、出版社を相手に訴訟を起こすわけでもなく、出版社から保証を受けるわけでもなく、出版社に対して文句を言い続けるのでもなく、新しい原稿を書き始めたのだそうです。そして再びその大辞典の原稿を書き上げたのだそうです。原稿を再び書き上げたときに、中村先生は二度書けたのでもっといいものができたというふうに言われたのだそうです。私たちが生きるこの世界には、何をやってもダメだ、もう新しくなることなんてできない、そんな諦めの雰囲気がはびこっていると思います。でも何をやってももうダメだ、新しくなることなんてできないと思い込んでいるのは、実は他でもない自分自身なんですね。もうダメだなんてことはありません。どんなことをしてもやり直すことができないなんてことはありません。私たちは本当は何とでも何とでも何とでも新しく始めることができるのです。仏教の専門家の先生でさえそうだったんです。私たちはイエス・キリストに結ばれて聖霊を注がれている存在です。新しくなれないなんてことはないんです。神様のご計画を受け取り直して、そのことによって新しい一歩を踏み出していく力をいただくならば、私たちはその瞬間から新しくなり続けることができるのです。あなた方は新たに生まれねばならない。キリストは今日この礼拝に集った私たち一人一人にそう語ってくださいます。使徒パウロも語りました。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのですと。私たちはこの礼拝に集って、そして洗礼を受けてキリストに結ばれ、神様の霊をいただいて新しく作り変えられていくことができる存在です。神様の愛に支えられて、私たちは新しい一歩を踏み出すことができる。そして新しい人生を踏み出して、新しい世界を作り出して、 新しい時代を作り出すことができる。それが私たちに与えられている人生の歩みなんです。あなた方は新たに生まれねばならない。キリストは今日そのように私たち一人一人に語ってくださる。だから私たちにはどんなことがあっても大丈夫です。2024年、たくさんの試練や困難があるかもしれない。けれども、キリストに結ばれて神様の霊をいただいている私たちは、新しい一歩を踏み出すことができる。そのことに支えられて、2024年踏み出していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、新しい年の歩みを私たちに与えてくださいましたことを覚えて感謝をいたします。けれども、このような年を迎える中にあって、自然災害や戦争や紛争、様々な混乱が続いていることを覚えます。どうぞ、このような時にあって、あなた方は新たに生まれねばならないと言われたあなたの御言葉を携えて新しい年に踏み出すことができますように私どもを強めてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。引き続きまして成人祝福のお祈りを捧げます。18歳19歳、20歳になられる方で、まだ成人の祝福をこの教会で受けていらっしゃらないという方、本日お越しになっていらっしゃいますでしょうか。特にいらっしゃらないですね。はい、残念ですけれども、きっとですね、今日この礼拝に出席できなかった方の中でもですね、成人の時を迎えられた方がいらっしゃると思いますので、その方々を覚えてお祈りをさせていただきます。お祈りをいたします。天の父なる神様、成人のひとときをあなたが与えてくださいますことを覚えて感謝をいたします。インターネットで礼拝を守っておられる方、また聖学院大学の学生の方にも成人を迎えられる方がいらっしゃることを思います。どうぞ新しく始まる歩みの上にあなたの豊かな祝福を注いでください。さまざまな試練や困難があるかもしれません。しかしどのような時においてもキリストが共に歩んでいてくださる神様の御国に向かっての歩みを共に担ってくださる、その恵みに支えられて歩むことができますように支え導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌529番を賛美します。ご起立ください。
ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっています。会衆の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配産の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血等を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖典の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊典に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊等をもってこのパンとブドウ酒等を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御旨に従ってこのパンと杯等を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。 それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより解散をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って ここに減臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストが、キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である近くがいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。使徒信条は修法に印刷されてあります。どうぞご起立ください。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を我らの主イエス・キリストを信じ、主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより下りて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ、我は聖霊を信じ、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
父なる神様、2024年の最初の聖日にこうして礼拝を守ることを許され、心から感謝いたします。思えば世界中に広がる戦火が止まらぬ中、元旦からの災害やいろいろな事故、それで心が折れそうな年明けでした。また毎日が悲しみや苦しみの中にいらっしゃる方、病の中で苦しんでいる人たちも同じように新しい年を迎えました。けれども私たちは どんな時にもあなたの目が注がれていることを信じ、今日のあなたからの言葉のように新しくされて、希望を持ってこの先も歩んでいきたいと願っています。どうぞ一人一人にあなたの守りと導きをお願いいたします。今ここに私たちの感謝と献身の印を捧げました。どうぞお受け取りくださり、御用のためにお使いください。皆さんの心の中の祈りと合わせて、この祈りをイエス様のお名前を通してお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。本日聖学院教会の礼拝に聖日礼拝に初めていらしてくださった方のご紹介をさせていただきます。ようこそいらっしゃいました。イブ礼拝にいらしてくださいまして、再び聖日礼拝の方に来てくださいました。本当にようこそいらっしゃいました。本日の集会です。本日礼拝後、ランチサービス、クリスマスの片付けがございます。可能な方はですね、お昼をお召し上がりになる前にクリスマスの片付けのお手伝いをいただけましたらと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてまた今日初めて聖学院教会の礼拝にいらしてくださった方も、ランチサービスは無料になりますので、ぜひお昼ご一緒していただければと思います。教会全体協議会は9回書面配布となります。クリスマスの片付けランチサービスが終わった後、1月の定例役員会となりますので、役員の方はよろしくお願いいたします。今週の予定です。明日1月8日ですけれども、埼玉地区の地区で新年合同礼拝が大宮教会で行われます。ご参加される方で、お名前を書いていただいた方もいらっしゃいますけれども、お名前まだ書いていらっしゃらない方も当日の参加で大歓迎ですということでしたので、どうぞよろしくお願いいたします。1月11日木曜日午後6時40分から祈祷会、13日土曜日午後3時から礼拝準備を行います。来週の予定です。教会学校の礼拝が午前9時から、そして入門講座がその後にあります。来週の礼拝の後にランチサービス、教会学校の教師会と続きます。石井日和さんの受選記念の聖書ですけれども、来週までご署名いただけるように緑星ホールの掲示板の前に備え付けてございますので、ぜひご署名、またメッセージなどをお寄せいただければと思います。他にご報告はございますでしょうか。
婦人物会からお知らせが2つあります。1つは佐藤直子さんが展開なさいまして、浦和の方の教会にお移りになったんですが、長くこの教会で過ごしていただいて、婦人の集いの方を中心にメッセージを送りたいと思います。それでなかなかこちらにはいらっしゃいませんので、郵送したいので、このようなメッセージシールを用意しました。玄関のところの受付に置いておきますので、帰りに1枚でも2枚でもいいので持ってお帰りになって、帰ってまた来週お持ちいただくか、その場で書いてこのカゴの中に入れていただけたら、私でもいいです。くださったらと思います。それが一つ。もう一つは、来週は婦人の集いで、クリスマス、一月遅れのクリスマスというのを、礼拝として行おうと思っておりますが、その時に、感謝しますという歌を歌いたいので、この楽譜をお持ちの方はぜひ、ご持参ください。持ってらっしゃらない方は、私の方に言ってください。以上です。よろしいでしょうか。
昼食会からなります。本日の昼食は具だくさん豚汁と、それから枝豆ご飯になります。たくさん豚汁は用意しておりますので、皆様よろしかったら召し上がってください。失礼します。
正英539番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。 仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で本日の礼拝を終了いたします。